1月24日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、笑いというよりはちょっとびっくりする話ですが、
びっくり、
あのうさぎ年なのでうさぎの、
はい、
あの
新年から
短歌みたいなのもやりました、
ね、いろいろご紹介してました、ね、
日本にうさぎの島ってあるの知ってる？
いや聞いたことないですね。
ね、どっかでほら猫いっぱいで猫の島だの、
はい、
角は聞いたことありますけど、
うさぎの島、
あのこれ書いてるのが、
はい、
あの小島蘭子ってあの
川柳人なんですか？
全日本川柳協会の会長いる、
う
ん、
そうです
か。なおかつ俺も入ってる川柳島という、
はい、
大阪にある全国で2番目に大きい島の主幹でもあるおとなしい人でね、うん、でこの人は広島県の人なのさ。
あ、そうですか。
ああ、今そういえば、
うん、
俺本の首相も広島だしね、
うん、
でその竹原市という広島県のね、
はい、
竹原市に住んでる人です、うん、でこんなこと書いてます。
うさぎの島新年、新年のお喜びを申し上げます。今年はうさぎ年、私が住む竹原市には海外でも名の知れたうさぎの島があります、
うん、
山陽新幹線を三原駅で降り呉線に乗り換えて美しい瀬戸内海を見ながら、
うん、
およそ20分で多田の海駅に着きます、
うん、
多田の海港から船で15分でうさぎの楽園大久野島に渡ることができます、
うん、でちょっとしたところだよな。
そうなんですね、うん、15分だったら、うん、島唯一の宿泊施設国民休暇村は連泊をされる多くの外国人観光客、修学旅行生、大学のサークル活動、一般客で満室が続いていましたが、
うん、
コロナになってからは島に渡る人も少なくなりました。
ダメな、
うん、平成元年3月18日19日、
うん、
大久野島国民休暇村で、
うん、
第24回全国郵政川柳人連盟中国ブロック大会が開催されました。
郵政、つまり郵便局の人たちが集まるんだな。
そういうことなんですね。その大会もあるんですね。
あるんですよ、鉄道関係もあるしね。
そうですか、
うん、
私は家族4人で出席しました、
うん、
長女は小学3年生、次女は小学1年生の時でした、
うん、めごいな。
2人とも川柳のおじちゃんと自転車で島を一周したり、
うん、
うさぎと触れ合ったりして、うん、島の春を満喫していました。宴会にも出席して、
うん、
2人でわらべ歌パラダイス銀河を歌って大いに場を盛り上げてくれました、
うん、だべな。
翌日の句会にも出席して8句ずつ入選したのには驚かされました。 DNA ですかね、やっぱり
新鮮なんだよね、
うん、今ではすっかりうさぎの島として定着している大久野島ですが、
うん、
地図から消された島、
うん、
毒ガスの島の別称も持っているのです、
うん、
戦時中私の母も女子挺身隊として参加したと聞いています、
うん、
島には要塞の名残をとどめる砲台跡や弾薬庫、発電所の遺構があり、毒ガス資料館も設置されています。
なんだって、
そんな島なんですね、
うん、
多くの島は訴える戦争の悲惨さを、平和の尊さを、命の重さを、この歴史を忘れないために、二度と再び繰り返さないために、いつまでも平和であり続けるために、コロナが落ち着きましたら大久野島でのんびりウサギと戯れたいと思います、
うん、
漱石さんお出かけになったりかもですか、ウサギの島。
来年ね、
はい、
広島で全国大会があるんですよ。
ぜひぜひ、
で今年は市場大会になって広島でね、
はい、うん、
俺広島のその全国市場大会の俺選者だから、来年の大会の選者にはなり得ない。
そういうことです。
2回続きでは何なんでしょうか、
はい、
でもあの広島に行ったら、うん、もちろん平和記念公園だか、
はい、
にみんな行くでしょうけど、前にも何度も行ってるので、
うん、
こっちの方がちょっと興味があるかなという、うん、
そうですね、瀬戸内海を見ながら
ね、
はい、
まさかそこでまさかそこでうさぎ料理は出ないだろうと思うけれど、この間からやってましたね、うさぎを食べるんですよ日本人はね。
そうなんですね。どんな味がするんですかね。
大変美味だと。
美味しい、
昔からその なんだろう、毛はね筆に使用されて、
筆ですか、毛筆、書道用、
そうそうそう、で、はい、江戸期はその都会に住む人はあまり食べる機会がなかったけれど、キジとか山ぼバトとともに美味で、でその徳川家康くん、
はい、
家康、徳川将軍家では元旦にウサギの吸い物を食うのが定例。
お上品な味がするんですかね。
まあ、ほとんどのなんだ鶏肉のようだって。でこれなぜかというと、徳川家康の爺様の松平清康中人が信州にまあ流浪っていうか、あまりこう、なんだろう、虐げられてまではいかないけど、重きを置かれてなかった時なんでしょうね。その時に信州の殿様の林光政という人がウサギをご馳走したと。その後徳川家はトントン拍子、こういうぴょんぴょん拍子、
ぴょんぴょん
拍子に幸運に見舞われたことから、そういう習わしがあると。でこの句、
林の中で押さえたをご献上、林の中で押さえたをご献上、
これ林光政という殿様がね、本人に自ら捕まえたわけではないかもしれないけれど、まあ、林と林の中とかかっていると、は
い、そういうことですね、
そしてこの句、
日の始め座月は月のご献上、日の始め座月は月のご献上、
日の始め、つまり年の始めの極めつけは、
はい、
その月とうさぎ、
うさぎ
ということですね。そしてこれ、
御吉霊玄徳に似たお吸い物、御吉霊玄徳に似たお吸い物、
これ全然わかんないですよね。
玄徳が出てきましたね。
ね、玄徳といえば劉備、
はい、三国志、
三国志ね、
はい、
劉備玄徳っていう人はね、耳がでかかった人だそうです。
あ、そうですか。
なので、まあ、うさぎになぞらえ、
はい、
でうさぎでさあと思ったのは、ちっちゃい頃読んだ気がするんだよな、うさぎの裁判っていう話っ子、
うさぎの裁判
聞いたことないでしょ。
初めてですね。これまた
この話ですよ、
はい、
旅人が穴に落ちた虎を助け、だけど腹を空かせた鳥は、虎は、
はい、
その命の恩人に襲いかかると、でその虎の行いが許されるのかと、で森の中で裁判をする、これがウサギの裁判、
ウサギの裁判、
これ韓国に伝わる話子だそうですよ。
有名なお話なんですね。
和江さんが裁判官だったら、どう虎に、そのしゃべますか。
いくらお腹が空いていても命の恩人を襲ってはならぬ
という、その、はい、和江裁判、
はい、
そうして最初に裁判官になったのはその森の中なので、
はい、
松の木だそうです。松の木が言いました、
はい、
人間は木を切り倒す、
確かに、
だから人間が虎に食われるのは正しい
そうきましたか。
次の裁判官は牛、
牛、
牛も同調する、
うん、
オランダ人とこき使いやがって、人間は食われて当然だ恩知らずな虎の行いが論点になっていたはずが、
は
い、いつの間にか、
はい、
人間の所業にすり替わると、まあ、そこが面白いところです
ね。そういうことですか、
ね、でじゃあ結論はどうなるのかと、民話では、
はい、
最後にウサギが裁判官になって、知恵を出すと、
はい、
事の経緯をまず調べないといけない、現場検証ですな、現場検証でまず虎君、
はい、
君は一回もその穴に入ってみなさい、
はい、見なさい
って入る、
はい、
それでおしまい
あ、そうなんですか、
だから虎に
判決
を、だからこれはもうだから元の
元に戻った
現状復帰
そういうことですか
というのがあって、あ、面白いな、はい、
うんうん、
そんで、
まあ、視点を変えればね、
だそうですまあウサギの話ってね本当に何ぼでもあるんですけれど、もう時間なので、
はい、
また続きはそのうちやりましょう、
はい、それではプラスワンです。
はい、今週はジョニー・バーネットというね、まあ、男性ロックンロール歌手ですね、
はい、
でロックンロールといえば和江さん、
はい、エルビス・プレスリーですね。
去年もね電気映画が大ヒットしましたけど、
はい、
とにかくね、
うん、
エルビス・プレスリーその他、
あまたあまたそっくりさんが、
だから別に偽で言って歌ってるつもりじゃないけど、
影響受けたんですかね、要はね
受けたかね。でこの デビューもね、どっこいどっこいなんですよ、はい、で今聞いてもらえば分かりますが、
はい、
やっぱり似てるんでね、似てるとね似てると真似したという具合になるでしょ。
そうですね、声質も似てるんですかね。
なんか 悪くはないんだけど、やっぱり1週間で終わるぐらいのっていうか、はい、でもいいですよ、
ジョニー・バーネット、リトル・ボーイ・サッド。